その7、箕面地区3。阿比田神社と古墳が点在する丘陵台地の東から南部に広がる平坦な地帯は、箕面川の沖積扇状地です。古い時代から集落と耕地が発達し、人々が生活と生産を営んできた地区の中心地でもあります。こうした地域とその西側の丘陵台地を分ける形で、箕面川が流れています。いわば祖先の霊の静まる聖域と人の住んでいる世俗界との境界とも言えるでしょう。ところで、地区の平坦地域が世俗の場に発展した時代、つまり地区の上代史を探る上で欠かせないのが町田遺跡と池内遺跡でしょう。両遺跡とも本誌で紹介しましたが、町田遺跡は箕面本通り東側にあった5世紀前半の住居跡です。調査地内での発見は、住居跡一棟と恥室の亀、壺、高槻鉢に混じって炭化した桃の種子も見つかりました。また、住居跡から南へ離れたところでは、恥、末室の土器に混じって、西園土器と呼ばれる小型の壺が20個ほど出土しましたが、これらは5世紀から6世紀頃の製品でしょう。遺跡の主要部はさらに東側へ続くことが推測できました。この町田遺跡から東南200メートルほどにあるのが池内遺跡です。調査地の北西部、つまり町田遺跡寄りのところから5世紀初頭を下らないと推測される小型丸底壺1個と、その東側に6棟の縦穴住居跡が見つかりました。遺物の種類は豊富で、石製の勾玉、管玉、薄玉とガラス玉、鉄の矢尻と刀子、恥、末室の土器が多量に出土しましたが、住居跡ともども5世紀の中後期のものと考えられます。以上は、両遺跡の調査概要ですが、遺構と遺物を通して得られた遺跡の性格は、5世紀代の住居跡、つまり村跡であると言えます。したがって、2つの遺跡を含むこの一帯は、5世紀から6世紀頃にあっては村地域であったと見てよいでしょう。この住居跡からすると、5世紀前半に町田の村が誕生し、後半になって住居区が池内に移ったと見られますが、両地点一帯は変わりなく村地域であったことが遺物の出土地から推測でき、初期の村が発達し、東南の方角へ拡張していったことを物語っています。池内遺跡からは、弥生時代の中期に属する土器と石包丁、土器に付着した炭化米も見つかりました。これらの遺物は、後年に遺跡地が開墾された時、近くから運び込まれた土に混じっていたものと考えられ、元の場所は不明ですが、ごく近いところに弥生時代の遺跡があることは確かです。また、西庄司地区でも箕面駅より、電車線路の東側で弥生時代中後期の土器が発見できました。これは箕面川の洪水時に上手から流れてきたものでしょう。それにしても、稲のほかり道具の石包丁と炭化米の発見によって、箕面地区でも1、2世紀頃から米作りの行われていたことがわかりました。その当時の遺跡、村跡の一つが、町田と池内遺跡に近いところであろうということも推測できます。したがって、5、6世紀に栄えていた村の創設者は、その付近で米を作っていた弥生人たちの子孫であったかもしれません。それにしても、地表から想像もできないところに上代の村を作り、やがてそこから姿を消し去った先人たちの他界後の足跡を今に伝えてくれるのが、丘陵台地に残っている古墳でしょうが、これは次へ譲ります。写真が2枚あります。1、小型丸底蓋。2、管玉、薄玉、勾玉、包丁、土器片。写真終わり。